足立みときのトランジットタイム。みなさんこんにちは。週の後半、金曜の午後をいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの足立みときです。この番組はゲストの方をお迎えして、人生という旅の途中、通過点をこのトランジットタイムでほっと一息していただきながら、人生のストーリー、背景を語っていただきます。なぜ今の仕事をや活動をしているのか、なぜそのような考え方になったのか、また人生の転機になるような出来事、今も大切にしている言葉、歌、本などをお聞きし、ゲストの方の原点に迫ります。そしてこれからの人生の夢や目標も語っていただき、ゲストの方の人間的魅力を最大限に引き出していきます。第8回目の本日は、プロキャディのたわしさんこと渡辺博之さんをお迎えしてお送りいたします。トランジットタイムは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、こんにちは。パーソナリティの足立みときです。本日のゲストはプロキャディの渡辺博之さんなんですが、まあ、プロキャディというのはプロゴルファーのキャディバッグを担いで、全国各地、世界各国を渡り歩く職業なんですけれども、私もまあ10年ぐらいやっていて、その仲間というか友達というか戦友というか、もう古い付き合いにはなると思うんですが、本日お越しいただきました、たわしさん、こんばん、こんにちは。
こんにちは渡辺博之です。あだ名は
たわし、あだ名はね、たわし、
これいろいろよく聞かれるんですけど、よく頭がもじゃもじゃとかいろいろ言われるんですが、あの単なる渡辺、誰かが私って言い出して、最後にたわしって誰かがチェンジした、これが小学校 1,2 年の頃ですね。
長いね。
だから学生時代からずっと続くあだ名
たわし、
はい、だから学生時代の友達は全員
たわし、たわし。学生時代って もう小学校時代からってことでしょ。
小学校から。あとはもうバイトになると鍋ちゃんかな、やっぱり。
あ、はい、大学生のバイトの頃は鍋ちゃんとか、はいね、は
い、だけどだんだんみんなたわしに侵食されていくという、
いやもうなんならツアーの人たちとかもみんな本名なんだっけっていう感じじゃない。
いや、家に電話かかってきても、たわしさんいますか、はい、そんな感じです。
それは自分で割と気に入ってる。
そうですね、はい、なんかよ、だけどあの先輩とかは呼びやすいんですけど、後輩とかが、ね、
ちょっと呼びづらい、やっぱりイメージするのがあのたわし、はい、
仲良くなってくるたわし先輩って優しい、
はい、たわしパイセンが、はい、なるほど、はい、今日はそんな私のあの、まあ、同僚ですよね、いわゆる同僚、 ですよね。
もう数少ない同僚。
間違いない、私もです
、はい、
じゃ あ、 あのちょっとリスナーの方にたわしさんの、自己紹介お願いします。
はい、私はあの神奈川県秦野市出身で、はい、昔からもうそこ45年間ぐらい住んでて、うんうん、今はあの福岡を結構拠点にいるんですけど、はい、全国大体8ヶ月ぐらいホテル暮らしとか、まあ、車中もたまにあるんですけどね。
そうですよね、
はい、だから家があるようでないようなものです。
宿狩りのような生活をしてね、
そうそうそう、は
い
は
い、いやキャディって、最初私とたわしさんっていつ出会ったかとか覚えてる？
いやー、言われてみたら覚えてない。
私ね、打ち合わせの時も思い返したけど、はい、全く思い出せない。
多分ね、ロッカールームですれ違ったとか、最初はそんなような感じで、
だから男子のね、
はい、
ゴルフツアーの、ね、いわゆる男子ゴルフツアーのロッカールームで、はい、こんにちは。
そうですね、あ、女性ってやっぱり目立つんで、
あ、そうですよね、
あ、女性がいるなって言って、だけど男子の世界で、私たちその頃はね、あのプロの目も厳しいから、女性にね、気軽に声かけちゃいけないっていう、あの、ね、
そんなあったっけ、はい、
そんなような
感じ。あんまり女性扱いっていう感じじゃなかったけどね。
みときさんはね、
みときさんがもう気持ち悪いもんね、いつもな感じでお願いします、みときたわしさんみたいな感じでね、
は
い、
みときなんか呼び出し呼んだことないんじゃない、俺。
あるでしょ、そうそうで、よく言うよ、はい、本当に。だ田橋さんとはでもあの2006年2007年と、はい、アメリカの、まあ、いわゆるチャンピオンツアー、
はい、
シニアツアーでの思い出が私はすごく強いんですよ、はい、
当然私もですよ。
もうそこが一番、苦しく苦しく楽しく楽しく苦しく楽しく、はい、みたいな繰り返しのアメリカツアーで、はい、私ね田橋さん印象残ってるのがこの人どこでも移動できんなっていう明日の何時にここ来てねって言ったらものすごいアメリカの西から東まで来るとか東から西
そうですよ
北から南
プロゴルファーの荷物を、ね、乗っけてね西から東北から南全部横断しましたからね
本当にさ、はい、驚くのがいやプロゴルファーたちアメリカのツアー、まあはい、私もその尾崎直光さんやっていました、
はい、
田橋さんは倉本正弘さんにやっていた時に、はい、あのあれ田橋さんの姿ないなと思ったら田橋車で来るよとかえここ飛行機移動じゃないのみたいな
だってアメリカって50州あってワシントン DC を除くね、うんうんうん、そのうちの40州行きましたからねあのね日本でも40県都道府県行くっていうのは辛いですよ、うん、だけど日本も全部47都道府県制覇しましたし
スター
、はい、私の夢はあとアメリカの50州を
どこ50州目最後行ってないところ
いや逆に40州だからあと10州もあるんですよ
あと10州か、
はい、だからネバラスカとかなんかその上の方がなかなかね
あやっぱちょっと上の方はなかなかツアーもなかったしね
ないんですよ
ちなみにどこが好きだったアメリカの州の
いやもうそれ言われちゃうとねどこの州ってのが覚えてないですよね全部流れてるんで移動であ
そっか、はい、なんか国境じゃないけど州の境目がね
県境とか何にも分かんないんであこの辺の景色良かったなっていう人が優しかったな
人が優しかったな、
はい、そういうのやんわりとあ人がいっぱいいるなとかそういう感じですね
田舎の方行くとねやっぱちょっと優しいですね、はい、日本人珍しくてね
そうですねはい
いやそんな田橋さんはさなんでプロキャディやろうと思ったの、
まあ、一番最初のきっかけは、まあ、ゴルフが当然ね、うん、好きだったこともあって、
うんうん、
でうちの親がねそういう板金加工業をやってたんですけどゴルフのたまたまボールが自動に出てくるやつがあったんですね、
はいはいはい、
それが試作品で自分家にあってそれでパカパカ家で打ちっぱなしをするようになってそれ周りは全部ゴルフ場だったんで、は
い、肌のね、はい、神奈川県ね
そうそう盆地なんで肌の、
は
い、でそういう環境にあってそれたまたま練習場をやってた久保谷健一プロっていうのがお父さんたちがやってたんですけど、はいはい、そこに放課後とか一緒に打たせてもらったりしてたんで
当時は久保屋は、ね、どんなすごい環境それ
有名まあまあ地元では
同級生ですもんね
同級生、
うん
はい、それで強いやつがいるっていう有名だったんですけど、はい、そいつのおかげですよね今この業界にいるのも
あ最初だから久保屋さんのキャディをやったっていうのも私はまあちらっとは聞いているんですけど、はいはい、その前から、まあ、いわゆる大学を出て、
はいはい、
そこからすぐじゃないでしょプロキャディは
そうなんですよ私は実はゴルフとかキャディとか目指そうとか思ってなくて
プロキャディ目指そうぜってあんまりないの将来の夢なんですかプロキャディ
だから今後は、ね、誰かが目指してもらいたいんですよねこういう世界
をねわかるわかるわかる、
はいうん、私はもうスキーが根っから好きで、はい、
うまいもん
うまいでしょ見たことあるもんね
行ったもんね
見ときは俺のスペリ
もうね惚れるぜたわしみたいな感じだった
あのよく3割増しとか言う
間違いない
5割増しです
ね5割増しだったね、はいスキーがね、うん、メインだった
の、はいそうですね、
うん、でもスキーはやっていて、
はい、
でもなんでゴルフの方にっていうかその、まあ、大学卒業してすぐにスキーのなんかの仕事をやろうとしたのそれともゴルフの
本当は小学校3年の時にスキーの、うん、市の秦野市 の、 市の教育委員会がやったか分かんないなんかスキーのそういう合宿みたいのがあったんですねそれに親と周りの近所の友達と行ったりして、うん、それからすごいあ俺うまいぞこの中でもって飛び級狙えるぞっていう感じで毎年行ってたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっとあの違うぞ俺持ってるみたいな、
ね、うんうまいうまいこれ俺このままちょっとオリンピック選手になれちゃうかもしれないなっていう感じで、うんうんうん、要は目立つのが好きだったんですよね
あ、はい、人気者な感じはするよ ね、
そ、 それで大学の時に、スキーのアルバイトインストラクターをやりだしてお
うおうあるね
それであ先生って呼ばれるの気持ちいいなと思い出して毎年それもバイトをするっていう形 で、
冬になると雪山、は
い、でバイト行くと何がいいかというとリフト券1日券だと4000、5000かかるところをタダで滑れるんですよ、うん、
あそれ大きい
もうそれで上手くなりたい上手くなりたいと思って毎年行ってそれ毎年行ってた最後の大学4年の時にとある、スキースクールに行ったら、
うんうん、
あのお前ちょっと残って、あのオリンピック3年後にあるから1998年長野オリンピック、
はい、長野、
うん、ここでちょっとバイトやらないかって言われて、うん、そのまま大学みんな就職活動をしてるの に私だけ雪山こもってたんで、あの就職活動みんなその当時だと春からしてたんですよね、うん、だけど私を降りるのがだいたい5月ぐらいだったんで、
うん、雪山からね、
あれ、もう降りたらもうみんな内定もらい出してるみたいな感じで、
完全出遅れてる、
もう出遅れで、うん、もうしょうがないな、このままじゃあもうオリンピックを間近でまたただで見ようという魂胆で、うん、スキーのインストラクターをメインにやってしま
う、やって、はい、でもそれやりながらでもまだほらゴルフに出会ってないでしょ。
そうですね、
そこからどっか就職したの、スキーやって、
いやスキーもね今業界がだんだんちょっと低迷してるっていうの、うん、悲しいのもあるんですけど、うん、当時もバイト代がやっぱり安くて、それ以外はなんとか、うん、あの自分の遊び金を、ね、作らなくちゃいけないんで、春秋はゴルフ場のキャディバイト、
ハウスキャディ、
はい、ハウスキャディ、うん、それ夏はあ、まあ、水泳も泳げたんで、うん、あのライフセーバーの資格、うん、日赤の水上安全法っていうのを取ったんですよ。
なるほど、
はい、それでもうシーズンがうまい具合にあの3ヶ月2ヶ月3ヶ月また冬の間5ヶ月みたいな、もういろんな風に回り出して、あれこれ働かなくてもも
ういける、
当時はフリーターっていう言葉があったんで、うんうん、あフリーターでちょっとやっていこうかなって思いまして、うんうん、とりあえず長野オリンピックを、見るまで頑張ってみたっていう感じですね、うん、
じゃあそこまで長野オリンピック見て、はい、まあ、わー感動して、
はい、
まだブルーキャディにたどり着かないじゃん。いつたどり着くのこれ。だってブルーキャディやりだしてもう二十何年とかでしょ。
そうですね、
20
年ちょっとなんですけど、ハウスキャディから含めると、まあ、27、8年、
まだつかないじゃん。なんかまだ長野オリンピック終わったばっかり。
長野オリンピック終わって、それで私もこのままじゃやっぱり、ね、
う
ん、親を心配させたりで、
ね、
いけないからと思って、なんかしようと思って、だけどなんかする前に、うん、ちょっと自由な時間をもう一回、
ずっと自由じゃん。
で前からちょっと英語は喋りたいなみたいな感じであったんですけ なるほど。で、ある時その冬になる前に、うん、スイスであのスキーガイドをやってみないかみたいな。
なるほど、もう本場ってことね。
本場です、本場です、うん、はい、それで当時ビザを取らなくちゃいけないとか知らないんだけど、飛行機のチケット先取っちゃったんですよね。それで行ってみたらそんなことを仕事としてできないよって言われて、うん、もうあれと思ってたけど、スキー場には今年はもう私はスイスでインストラクターみたいなガイドのやります
んでって
行き勝手出てきちゃったんで戻れなくて、しょうがないからシーズンパス券、
またシーズンパス券を、
はい、買って7万円したんですけど、それを買ってもういつ行こうと思って、
スイスに、
スイスに、
うん、いられないけどいつ行こうと思って、
はい、それで頑張って宿を探して1日ホテル代も8000円ぐらいしたんで、持ち金がその夏のバイトで貯めたもう70万しかなかったんですね、それで当時はカードとかないんで、カードもほとんど持ってかないでトラベラーチェックっていうのを持ってて、
懐かしい、トラベラーチェック、
この70万は、あるぞって、こっからどうにかしてやっていこうっていうことで、はい、頑張ってたんですけど、それでまあスキーばっかりやってもね、夜は一人で考える時間が多くて、これ帰って俺は何するんだろう一体と思った時に、そのスキーで飛び出る前に一回だけ久保谷プロの、キャディをやらせてもらったんですよね。
あ、そうなんですね、は
い、でその時に同窓会であって、ちょっとそれをなんで話を持ちかけたかっていうと、まあ、あのハウスキャディやってて、そのね、世の中のゴルフ好きの方に研修生かいって言われるのもちょっと
あるね、おじさま方がね、はい、なんだお前 できそうだなキャディ、あのゴルフもできんだろとか言われるやつね、
あんまりできないけど恥ずかしいから、これはプロキャディでもやっとけばプロのキャディ、プロ、
何のつく、
やっとけば、なんかこう私の方からそういうような感じで久保谷にお願いして1回だけやらせてもらったんですよね。
あ、なるほど。
で宿に泊まりながら考えて、一通の手紙じゃないけどハガキを書いたんです。
なんか時代だね、
はい、なんかもう今なのね、メールとか LINE でやればいいところを、はい、で送ったところ、だけど私は住所不定なんで、
帰ってこない、
はい、帰ってこないまま、だけど私はもうその70万を使い切るまでは日本に帰らないって決めてたんで、
何そのワンウェイ的な感じだね。
そうです。それで久保谷は後から聞いたら、お前どこにいるか分かんないし連絡取れないからどうしようかと思ったよと、
ちょっと笑える
、はい、当時あのスイスのアルプスの少女ハイジみたいな屋根裏部屋に住んでたんですね。でそこを漁ったら、電話機が 今で回す指入れて突っ込んでこう回す、うん、
ジージーとね、はい、回すやつ、
あれが出てきて、私も通信手段が何もないんで、それだけとりあえず何とかしようと思って、うん、当時のそういう電話局に電話機を持ってって、それでコンセントを自分で絵で描いて、
うん、腕で描いて、
それ英語も話せないけど、これで何とか電話をつなげたいって言ったら10日後ぐらいに工事局の人が来て、ちゃちゃちゃちゃってやって
つなげてくれた、
つなげてくれた、まさかと思って家に電話したらつながった時のあの感動、
感動
親とはめったに話さないけど思わず涙が、もう弱い、なんて弱い
んだ、
そんな感じで、
お母ちゃん、
はい、
つながったよ、
強がって、はい、うん、もうそんな、
そんな、
なんとか電話つなげたからね、うん、みたいな、いつも連絡して
ここいるから、ね、
みたいな、だけどあの時のね、なんかこう自分の居場所を作った感じ、うん、たまらなかったですね。
いや、なんかそれすごいね、野生感というか。まあ、田橋さん見てていつももうキャディーをねずっと見てたりとかして、はい、まあ、スキーの姿も知ってるけど、はい、講師ともに見ていて、生きる力半端ないよね。
いや、人はそう言ってくれるんですけど、私は常にそのままその日を何とかして頑張ろうしか思ってないんで。
でもやっぱりね、その日頑張ろう頑張ろうが結局結果後に全部ついてきてるし、
いや、田橋さんなんか本当嬉しいな、
人がついてきてる感じするもん。
ありがたい、
本当に数少ない、ね、ツアーキャディの同僚の中でも、
もっと褒め合おう、俺たち
褒め合おう、本当に頑張って褒め合おう私たち。でもそれやっぱりさ、こう、まあ、まあそれがそういうのがきっかけで、はい、まあ、スイスからそんなつながって久保屋さんのキャディをやりだして、はい、まあ、プロという、ね、名のつくことをやっていって、はい、まあ、そのプロキャディの醍醐味みたいなのって何、田橋さんの。
いや、はっきり言っていろんなとこ行ける。
ああ、やっぱり、はい、移動が好きなのね。
移動がね、その場にとどまらない感じ、誰かには、ね、マグロみたいな人とかね、もう泳いでないとダメみたいな、
ダメとか、ね、はい、マグロとか。
だけど私はね、ある程度こうどっかり一箇所のとこにいるっていうのも好きなんですけど、だけど多分1年はできないんでしょうね、
多分ね。
そういう意味で、ね、サラリーマンとかそういうのを家にいるっていうのを選ばなかったかもしれない
です。今での時代で言うとマイノリティな人だよ、かなり。まあ、最近ではね、こういうスタイルの人いるかもしれないけど、まあね、人生を楽しんでる感じするよね。
まあ、バックパッカーをやったっていうのが大きいですね。
なるほどね。いや、そんなね、もう野生児みたいな移動王のたわしさんに、はい、後半ではたわしさんの今でも大切にしている何か言葉があったら、はい、ちょっとお聞かせしていただきたいので、また後半もよろしくお願いします。
お願いします。
それではもう後半なんですよ。もうね、足りない、足りないと思うんです、これ全然。
早い。ちょっと2回目もよろしくお願いします。
もちろんもうね、
当然読んで
ください。当然、はい、もう毎年この時期来るという約束で。で、じゃあたわしさんのなんかその大切にしているような言葉ってありますか。
はい、もう昔からカメラを持って、みんなで写真を撮ることが好きだったんで、うん、もうともかく思い出作りなんでも、で、うん、思い出を作るにはやっぱりその場に行って自分が経験してもうやらないとその楽しさが伝わらない、うん、そういう意味でもう何でも経験ですよね。
じゃあその場に行って経験してみる、はい、っていうことがもう自分の中の、はい、まあ、言葉というか体感としても持っているものっていう感じなんですかね、たわしさんの。
そうすると、うん、それはいいことだよ悪いことだよっていうのがだんだん分かってきて、自分の範囲の中でいろんなアドバイスができたり、
うんうん、
ね、そ行った場所をここは綺麗だよとか、うん、言葉でも重みがだんだん出てくる、はい、それね、キャディとしてもそうですけど、いっぱいコースを見ることによって自分のスキルアップするし、いろんないいプレイヤーを見ることによって、あ、いいプレイヤーはここを攻めるんだ、こういう風に引いたり攻めたりするんだなっていうことがだんだん体感として分かってくるんで、
体験で、
はい、もうそういう意味でこの業界にて幸せというか、いろんなこと、移動はできるわ、その意識はできるわ しかもね、あのお金ももらえるみたいな、
持ってこいだね、田橋さんの、
はい、最高ですよね。
いやでもやっぱそういう今までの人生の小さい頃からの経験とか、はい、その海外の経験とかも、はい、そういうスキーの経験もゴルフの経験も、はい、もう全部合わせてひっくるめて田橋さん、
はい、
が出来上がってるわけじゃないですか。
出来上がってるかどうかは分かんないですけど、ね、まだこれからどんどんどんどん開拓もしたいし、うん、もっとふにゃふにゃなスポンジでもいいって感じですよね。
いやその自然体どっから来るんだろう、たわしさんの。
まあ顔がかっこよくないとこからから
です。いやそんなん誰も言ってないから。いや飽きないんだよ、でも一緒にいてね、ずっと喋っててね。
そんな美月さんだって飽きない。
あらららら、
サパサパしてんの。
いやもうね、本当よく言われちゃうねこれ ね,
ね、
もうね、
もうちょいしっとりしてたら、ね、
しっとりとね。でもこの性格こういうのじゃなきゃツアーではちょっとやっていかれないよね。
え、水戸さんの場合溜め込まないタイプだから、
ええ、
私的には憧れる、ええ、私はどんどん溜め込んであんまり顔に出さないタイプなんで。
いや、
はい、ちょっとタイプ
全然タイプ違うけど、はい、うん、田橋さん見てて私はいつもクククとコースの端っこで笑ってた。あ、田橋さん頑張ってるみたいな。
一応頑張ってます、ね、
はい、でもやっぱり人生って百聞に一見にしかずで、はい、あのやっぱりもう経験が一番。
そうです。
それ経験体験が自分のスキルにつながっていて、
それをそして輪にもね、こう友人関係も一気に広がっていくし、
うん、
もうどんどんどんどん経験することによっていろんな人と出会えるし、
なんか田橋さんはさ、スーッと入ってくるね、人の輪というか、なんていうの、人の心の中っていうのかな。
いや、この中で聞いてるリスナーにとってはそんなことないよと思ってる人もいるかもしれないから、
キャディー業界ではね、
そうそうそうそう、
キャディー業界はね、いやいや、そんなことない。だって変なこと聞いたことないもん。あれ友達いないだけかな私。
そうそう、お互いそうかもしれない、
お互いにね。でもさ、それはこれからもやっぱり変わらないたわしさんなの、そのまだまだ経験していきたい、体験していきたいっていうのって、まだだってあと何。
いやー、だけどゆっくりしたいですね。だんだんフェードアウトじゃないけど、はい、もう
ライフスタイルを少し変える。
もう年なんでね、だんだん体も持たなくなってきて、
うん、持たなくなるよね、
不思議なことで、
うん、でもきっと止まってられないよ。
い
や、2ヶ月家にいられるかな。
だからいつもこれツアーの間はすごい大変なんで、必ず終わったシーズン終わった時は1週間誰も会わないように、連絡取らないように、じっと家でゴロゴロテレビを見るんですよね。そういうメリハリをつけようと、
はい、それそう打つじゃなくてメリハリね。
メリハリ、
そっちの方で、ね、後者の方で大丈夫、
ね、多分それは大丈夫ですね、はい、は
い、いやでもあのそこは楽しみなの、自分のその1週間休むっていうのは。
すっごく楽しみですね。
何すんの逆にさ、だってもうずっと移動王なわけじゃん、
うん、
もう何歳の頃からか分かんない、大学の頃ぐらいから、
はい、
ハウスキャディやって、プロキャディ、あ、ファーストキャディやって、ラフセーバーやって、スキーのインストラクターやって、もう泊まること知らないのに、その1週間泊まるのは何が楽しみなの。
ずっと走り続けて、このねトランジットタイムじゃないけど、うん、もう乗り継ぎ乗り継ぎでずっと来てる、
乗り継ぎ乗り継ぎだよね。
飛行機も何回乗り継いでね、うん、いろいろディレイがあって、
あったね、
何回も待たされて、で一番最初にやっぱり大きかったのが小学校6年生の時に、うん、あのジュニア団キャンプみたいので、
うん、
トンガ王国っていうのに無人島サバイバル体験みたいなのに行っちゃったんですよね。
小学校で、
小学校
で、ね、肌のから、
はい、だから当時はなんかそういうに海外行ってる風に言われちゃうと、あの仲間うちには言えないでこっそりと言ったんですけど、うん、
それ何がきっかけで行くのそこに。
いや、だから親にこういうのがあるよみたいなことを言われて、あ、い
い、だからやっぱり親だね。
まあ親は
いい、お母さん、
いや全体ですね、兄弟から
全体、あの渡辺家全体が、は
い、なんとなく、で私も流れに逆らわないっていうのを結構モットーとしてるんで、
あ、もう一つ大事にしてるような言葉みたいな、ね、
は
い、
行ってみるって言われたら、あ、行ってみようかなって、うん、絶対行かないとかそういうことは言わないで、あ、行ってみようかな、やってみようかなっていうのから多分始まってる。
何でもトライしてみようかな、は
い、そこから海外のちょっと何ていうんですか、思考ですかね、
うん、
そういうのが出てきたのかな、芽生えたのかな。
小3でしょ、
小6かな、
小6、12歳だと、はい、行って どうだったの覚えてるんです、やっぱり。
いや、すんごい前の日、やっぱり熱出る熱出るったら本当に熱出ちゃって、その飛行機内で通路に戻しちゃったんですよね。
うわ、かわいいな。
その隣にね、新婚旅行のカップルがいて、うん、その人が嫌な顔せず、多分匂いとかもすごかったんですけど、
うん、
優しく優しくしてくれたのが、あ、 旅の中でもこういう優しさに触れ合って、ああいいなっていうのをうっすらと感じたのかもしれないですね。
その時に、ね、はい、もう嫌なことを言われるんじゃなくて、はい、何この子抱いてるわよとかね、はい、じゃなくてね、
もう行ったらだけどね、我が天下じゃないけど、どんどん友達作って、お前面白いやっちゃなーって言われ、
だからそれはいわゆる向こうの国の子ってことでしょ。
国とこっちの日本の仲間、
あ、日本からも来てて、
はい、20人ぐらいで行ったんで、はい、
それすごいねそやっぱりさ、親は見る目がある、私も自分が親になって分かるんだけど、この子にはこれが向いてるかもしれないなとかって。
そうなんですかね。だからプロキャディが向いてるかどうか、スキーインストラクターが向いてるかどうかっていうのは分かんないです。だけど、
まあ自分でね、
流されるままに来たんで、うん、それで一番原点はやっぱり両方とも好きということですね、はい、
好きだよね、
ゴルフ、スキー、うん、スキーは特に好きです。
好きだよね、まあ、今年の冬もまたちょっとお世話になりに石川高原行こうかなって思ってるんですけどね、息子とともに、
はい、
友達も今回はワンサカ連れて、
5割増しの私、
5割増しのもうたわしさんを見に、はい、いやでもプロキャリーの時も 3割4割5割増しだよ
ありがたいですね
本当に。
プロにいろいろ言われてる時もあるんでね、
それは、うん、そういう時はね、
そういう時はシュンとし
てるんで、シュンとしてね、
はい、そっとしといてください。
でもこれからね、例えば今聞いてる方が、はい、テレビを見るかもしれないですよ、
ね、
男子ツアー女子ツアー、
ね、そこはもう言いたいのが、プロキャディになりたいっていう人はね、うん、私の方にどんどん問い合わせてもらってね、
あ、いいですねそれ、
全然もういいですよ。だけどプロキャディになる人が今少ないというかね、こういう業種があるっていうのは知らないんで、
知らないですよね。
何が素晴らしいかっていうと、うん、私はゴルフ、プロゴルファーいる、うまいわけでもないのに、その方たちにアドバイスができて、うん、同じフィールドで戦える、
戦える、
はい、そんな世界なかなかないですよ。
多分スポーツ界で言ったら、はい、唯一じゃないですか、プレイヤーをがし、プレイヤーではないのにフィールドに立てるっていう競技は、
そうですね、多分なかなかないです
ね、うん、他で考えても、
ま、コーチとかはね、そういうフィールドの外
ですもん、ね、外ですもん、
私たち
我々、はい、いわゆるロープの中っていうんですけどね、はい、ロープの中にいたわけだから、はい、やっぱりどうしてもなんかこう戦友っぽくはなるんですよね、共に戦う。
もうあの時のいろんな感動はね、語り尽くせないほど2人ともあると思うんですけど
語り尽くせないよ、もう、
いろんなワンショットがいろんないいとかいろいろあるんですけど、そんなことは言えないです、あの雰囲気ですね、
あの雰囲気がいいですね、はい、私もね、未だにやっぱりツアーの雰囲気っていうのは大好きだなって思う、もうどんだけド M でド S の人たちが集まっているんだろう、あそこみたいな。
やっぱり一回やっちゃうとやめれないところ
がありますかね。やめられないですよね、はい、ただでもこの中でも生きていく上でどんな社会でもそうだけど、人間性って本当についてくると思うんですよね。
それは大事だと思う、ね、
そこがやっぱり一番、はい、大事ですよね。
私もね、そんないろんなプロゴルファーに作りますけど、やっぱりそのプロのことを好きであり、情を持ってやりたいと思ってるんですね、うん、でそもね、お互いゴルフっていうのは2人で、そのキャディとプロゴルファー2人の関係、狭い関係なんで、
バッテリー
だった
ね、
まあ、例えると彼氏彼女や
夫婦
の関係みたいになってきちゃ
う、ね、はい、なってくる、
そこがすごい難しいとこ
です、ね、
なかなか長くは続けられないですよね。
多分これ聞いたリスナーが、はい、どんな風なこの目で見てもらえるかっていうの楽しみじゃない、
すごい楽しみ、
なんかもう違った目で見てほしいね、プロキャディたちの動きとかね。
本当ですね。
これがね、もうね、大さん30分もう経っちゃう、
早すぎますね、
もうエンディングですこれで、本当に
残念。
あっという間、なんか3分ぐらいしか喋ってない感覚、私そんなことない、
10分の1しか話してないですね。
そうだよね、
いくらでも呼んでください。
わかりました、
はい、
じゃ最後に田橋さん、リスナーの方へ、メッセージなりお知らせなりアクセス方法なり何でもいいのでお願いします。
もう本当は電話番号とか言いたいんですけど、それだとあれだから、 Facebook は、ね、うん、渡辺裕一かっこ田橋で入ってます、
ね、はい
はい、それ以外には、うん、ゴルフール博多っていうところで席を置いて教えたりしてますんで、
ゴルフ、
ゴルフール博多、
ゴルフール博多、
はい、 博多にあるんですよね、
ゴルフール博多ですね、
はい、あとはこういうメッセージを発信してるのはスポトモっていうの、はい、スポトモ通信っていうのを見ていただくと、私の
キャディの発信もしてますね、
はい、はい、
ありがとうございました、めちゃめちゃ楽しかった私、
俺も
またお願いします、
よろしくお願いします。
本日のゲストは
渡辺裕之と、
お相手はパーソナリティの足立美徳でした。それではまた来週金曜2時にお会いしましょう。良い週末を。